ショッカー大野の秘密基地へようこそ。いやー、レナちゃんさ、
はい、
今回で、ね、なんと20回ですよ、この番組。
お
ー、すごいね。
すごい、
継続は力だよね。
はい、
ありがたいことございまして、うん、で、なんかまあいろいろと世間では、
はい、
大変な、なんか
そうですね、
新型の
何がいっぱい、
この間ね、イベント一本飛びましたよ。
あ、
ね、5月24日予定してました。はいはい、そうそう、エスパ川崎のね、モジョさんとミクさんでやるジョイントライブなんです。はい、まあでもこれ中止ではなくて、
はい、
あの順延でございますんで、
ね、じゃあまたしばらくしたら、まあ、
楽しみを後に取っとこうと、ね、そういうわけでございますからね。まあでも本当皆さんね、ぜひ、うがい手洗い、
そうですね、
これバカにならないですよ。この番組でも何回か言ってますけども
本当
うがいはね、
はい、
いや俺うがいっていろいろ言ってなかった。うがいは大事よ。
はい、
うん、結構僕毎日うがいは欠かさずしてるんですよ、
ちゃんと
やっぱり商売から、
うん
うん、あのね、鼻うがいってのするのよ。
あれ
みんな抵抗あるみたいだけどね。
そうなんですよ。
だからね、あれいっぺんに両方の鼻に入れるから頭クーンとかキーとかなるんだけど、
はい、
あれ片っぽずつうまく入れればね、
はい、割と痛くないんですか。
慣れ
じゃあやっぱ痛いっちゃ痛いんですか。
あ、最初だけ、うん、慣れれば大丈夫よ、
はい、
でも本当そういうのでやっぱ予防にね結構なる。あと手洗い、
はい、
うん、あれ友達の板前さんがいるんだけど、
うん、
板さんがね、いやショッカーさん、俺は風邪知らずだよ、やっぱ俺たちはやっぱ手いつも綺麗に洗ってっからよって言って、ね、
なるほど、
うん、だからやっぱり本当普通に言われてるけど、うがい手洗い、
うん、
まずこれはね、まず一番のよ、
何事も基礎が大事みたいな、
ね、はいはい、そう基礎が大事さあその中メールが来てますね、
はい、まず1通紹介します、
はい、
ラジオネームマーク2さんからです、
はいはい、
マスターレナさん、いい、
はい、
さて先日まで約1週間ほど沖縄まで出張していたのですが、
いいね、行ってたんだよ。いい、そう、梅雨明け、うん、ってか梅雨入り前なんだよね、ギリギリね。
なるほど、
やろうやりやがった
な、いいとこ行きましたね、うん、はい、なんか自分が向こうに行ってる間に、うん、本土では豚インフルエンザが広がってて帰ってきてびっくりでした。
そんまさんに今の話の通りだ。
そう、うん、那覇空港からもうマスクを着用した人が機内に溢れていましたよ。まさか我々が密かに多摩川の地下で作っていた怪人ビッグウイルスが世界征服にここまで貢献するとは驚きです
バレては仕方がないな。
あまりの感染力の強さで、
う
ん、我々悪の組織内にまで感染が広がりそうで、
そうだよ、イベント中止になっちゃったじゃない
か。そうですよね、うちの職場でも早速マスクの着用と手洗いうがいの徹底が義務化されました。
あ、ね、
この騒ぎが早く収まって、うん、レイナさんの舞台を晴れ晴れとした気持ちで見たり、おにぎりの下で、うん、あ、おにぎりの下だって、青空の下でも気持ちよく
なんで青空がおにぎりになるのかな、
まあ、これ
説明はとから
青空の下で気持ちよくおにぎりを食べたりできるようになることを切に願っておりますと。
なるほどなるほど、おにぎりの下で青空食べるんじゃない、
ね、
なんかドラ猫加えたサザエさんみたいになってるよね。
そうですよ。
あ、そうなんですよ。だけどもね、
舞台もやるので、もしよかったら、
あ、そうかそうか、レーナちゃん舞台だ。
そうです、はい、うん、
お、何、隣人来たる、
はい、っていう舞台を6月の10日から14日まで下北沢でやりますので、はい、
劇小劇場ですね、
はい、
あの本田劇場の真ん前にあるね。
そうです、そうです、
ですよね。お、貝原玲奈って書いてあるぞ。
ええ、
当たり前か、
出ますから、
ね、出るんですね。え、今度は妊婦の役。
いや違うんですけど ね
違うの、
若尾さんの役。
ベイビーベイビーベイビーじゃないの
じゃないですね、子供はまだいない役ですね。
あ、そうなの、
はい、
前は妊婦さんの役やったもんな。
そうですね、
うん、
はい、
今度は若奥様、
若奥様をやります。結構喋ってるんでよかったら来てください。
はいはい、アンアワーパーキング第5回プロデュース公演隣人来たるということでございまして、これ問い合わせは、
チケットペアでも売ってますし、私のホームページに、
はい、
あの私専用 の、
うん、
あのメールフォームを作りましたので、
そうか
そちらから送ってくれると嬉しいなと。
なるほど、貝原玲奈ちゃんのホームページのに行ってですね、はい、貝原玲奈扱いで一つ、
はい、ぜひぜひ入ってください。
これ劇場のあれはね大変ですからね、隣人来たる、ね、さあということでですね、隣人来たるといえば
隣人、
はい、もう今回はですね、飲み友達来たるもうまさに、ね、おにぎりを食べて青空に行こう。違うな、
そうそうそう、
青空の下でおにぎりを食べるわ ね、
あ、間違えた
ね、やっぱりもうおにぎりですから時代はおにぎり、
はい、
おにぎりといえばこの方です、今回のゲストは20回スペシャルということでございまして、お友達の長谷川明子さんです。
はい、どうも皆さん、はじめまして、長谷川明子です。
ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いします。
すげえ、20回だ、20回、
20回おめでとうございます。スペシャルだ、
スペシャル、
スペシャルですね。
だからもうスペシャルだったからね、
はい、
あっこちゃん宛のメールがすごいよ。本当にね、過去最高。
重たいから
ありゃ
ー、
これ、
バチュラさですよ。
これ聞いてちょうだい。
これどうした、
ありがとうございます。
ああ、もう読み切れないぐらい、本当か、読み切れないですよ、本当に、
まあ、
すごい状態で、
もう
過去最高ですよ、ね、まあ、20回にぴったりのいい感じで、はい、今日はですね、長谷川明子さんをお迎えしてですね、いろんな話を はい、まあ長谷川ことがどういう子なのかという、ねうん、また今日これ今回あ長谷川子さんって初めて知ったよとかさ、うん、逆に知ってこのね1時間後には
そうそうそう、
ね、もしくは1時間20分後ぐらいにはやるんかいみたいなね、あっぽちゃんいいななんてね、うん、思ってくれたらいいなと思いますんでね、うん今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の地下48階です。
いらっしゃい。
秘密基地へようこそ。長谷川来ました。
さあそんな長谷川明子さんですけれども、
はい、
ねまあ明子ちゃんというと、うん、やっぱりアイドルマスター。
そうですね、
すごいねこれは
大人気
ね、
星美樹ちゃん、
はい、
ね、これはもう星美樹になってからどのくらいですか。
どのくらいだろう、うん、最初に美樹が登場したゲームが発売したのが、はいはい、3年ぐらい前なので、でも収録はそのもっと前からだったので、うん、まあでも3、4年は経つんじゃないですかね。
どうですかそれまでの今までのさあの声優長谷川明子というさ、
はい
ねまあ、お仕事をしてたわけじゃないですか。そんな中にまあこういう一つのキャラクターが入って、うん、でとんでもないでしょこの作品が。
ねえ、
ね、他人事だなあんた。
いや本当に、ねうん、本当にびっくりしました、うん、こんなにこう大きな、
はいはい、
なんだろう、
うん、
プロジェクトの中の仲間に入れていただけるんだと思って、はいはいはい、びっくりしました。
だって例えばそのアイドルプロジェクトアイドルプロジェクトいやあのそうそうアイドルプロジェクトは昔俺がやってたやつな、コーダマリコたちとやってたやつな。そうやってアイドルマスターでいわゆるライブをやると、ね、言うとさもうチケットがさ30分ぐらいで完売しちゃうわけですよ。ゼップ東京とかあたりで
大きいのにすごい
な。すごいよ、
ありがとうございます。
ねあスーパーロボットスピリッツだってねそんなに早く行かないと思うよ。うちだってせいぜい35分ぐらいかかると思うんですからそんなことはね。でもほんと30分でもう完売しましたみたいな話をコロンビアさんとかねあの制作やってるあー、まあ、バースデーソングってところ、
はい
ね、一緒に僕らのスピリッツライブもやってるところだから、ね、よく聞くんですけども、
は
い、いやすごいなアイドルマスターってのはつってね、
ありがたいですね。
でそういう中にで僕はたまたまあのアーツビジョンのね、はい今はあっこちゃんがね所属してる事務所のマネージャーさんが僕お友達なので、はい、でショッカーさん今度はあのアイドルマスターっていうのがあるんで見に来てくださいよとか言ってさ、うん、俺全然ゲームやらないからそういうのよく知らなくて、
はい、
でどんなのって言ったらいやあの長谷川子とかね島田あさみとかねあのショッカーさんの知ってる子が何人か出てますからなんですけどああじゃあ見に行くかなんつってね、
うん、
もう行ってびっくりよ。もう本当にさもうなんつうのあの熱気
まあ、
いつも僕らのそういうアニメジャパンフェスティバルとかのね、
熱気も
すごい熱い感じあるわけですよ。それ以上な感じよ。
そうなんですか。いや、私見たことないから。
あのね、あ、多分ね、年齢層が若いのかな。
あ、
お兄さんたちが。うちのね、やっぱりターゲットはね、アラサー、アラフォーが多いから、割と暑いんだけど、なんかちょっとどっか落ち着いてる感があるのかな。
なるほど。
うん。だけどやっぱり、10代、20代の子が多いじゃないですか、ファンの方っていうか、どっちかというと。
そうですね、そうかも。
だからね、暑さがやっぱり違うよね、熱気というか、ね。
若さになっちゃった。
すごいよ。もう何でもこう、ガーン行くぞみたいな。なんかもう、応援の仕方なんかもさ、
はい、
なんかおたげとかで、一言でおたげとかで片付くようなもんじゃないね。なんか、うおーっていうさ、なんか、波がこう打ってくるみたいな。
波
が
じゃあ
水道管
立ってる時のこのうわーってくる感じとかすごいんじゃない、うん、あ
そうですね、やっぱり最初のこう出てった時の歓声とかやっぱり、うん、あすごいって思います。
ね、だから僕もそれをちょっと後ろの方で見せてもらった時の、
はい、
最初にねあっこちゃんたちがずらっとね11人ぐらいかなの時揃った10人か11人かなんか揃ったのよパッと、
はい、
うん、でその時のあのドゥワーっていう歓声がね、うん、何があったの？うん、でもっとびっくりしたよ。その時に確か10人だったかな。10人中ね、9人がね、知ってる子だった。
あすごい。
あ、なんだなんだ、あれ、あれ、あの子もいるし、あの子もいるしって言ったら、あ、そうか、このね、アイドルマスターってのは、うん、あ、この子も出てんだ、この子もいいんだ、なんて思って、うん、あら、あのところに、あ、若林とかさ、
そうですね、
こういう名詞がいっぱい出てきて、どうしたんだ、中村とかなんかさ、いろんなのが出てくるんだよ。
はい。
で、そこにね、でも、あっこちゃんがこういて、
はい、
やっぱりミキが出てくるわけですよ。いわゆるミキが出てきたけど、やっぱファンの子たちのさ、うん、あ、ファン、この場合はプロデューサーですね。
あ、そうなんですね。 ないです。
これはファンと言わないですね。もう全員がプロデューサーですからね。
プロデューサーさんです。
2000人のプロデューサーが、うおーっていう感じで。
ありがたいですね。
すごいですけれども、まあ、そんなね、アイドルマスターをね、始め、ね、はい、まあ、いろんなところで活躍をしているやっこちゃんでございます。もうそもそも、やはり、はい、声優を目指した、
うん、
ね、やっぱり今声優さんをやってるじゃないですか、
はい、
声優になろうというきっかけというかさ、その辺のお話から聞かせてもらいたいなと思うんですけども、
はい、はい、そうですね、うん、まず多分小さい時から、はい、兄と姉がいるんですけど、
3人兄弟、
はい、
あ、いいね、
末っ子なんだ、
末っ子なんです、そうなんです、甘えん坊で困っちゃう、困っちゃう、甘
え
てそのお二人が結構アニメが好きで、私も小さい頃から見てたんですけど、それで自然と興味を持つようになって、小学生になってからはやっぱりジブリ作品とかを、あの金曜ロードショーとかでやってるのをビデオに3倍で撮って、繰り返し見て面白いなと思いつつ、で声優さんっていうものに興味を持ったんですけど、でも一番衝撃を受けたのは、夏休みにあの BS アニメなんだろう特集みたいなのがあって、たまたまつけたら、あの僕の地球を守ってっていう僕たまのあれはオリジナルビデオ
なんですかね、私も見た、
やってて、でそのリン君っていう男の子のお芝居に鳥肌がゾワーって立ったんですよ、何これみたいな、真に迫るお芝居にゾワーってなって、あ、すごい声優さんってすごいんだって、その時に多分あ、なりたいと思ったんだと思います。
僕たまイベントやったことあるんだ。
そうなんですか、
本当に
僕たまだったら私も豆知識がありまして、
はい、
そこのアリスちゃん、ヒロインの女の子が通っている学校、私の高校です。
すごい、
作者がそこの高校出身で、
はい、
もうあの風景全部うちの高校だったんです。
じゃあ中庭に噴水はあるんですよ。
あるんですよ。
そこに紙飛行機が落ちて
紙飛行機は、まあ、常に落ちてないけどそうなの、全部そうなの、あの階段登って入ってく学校も、
はい、
もう噴水も全部、
え、じゃあ黒、ま、黒電話なんですか。
黒電話はそろそろ私の頃はないかもしれないけど、
まあ、先生の頃はそうだったんだろうね。
先生の頃から変わってなくて、でも今ちょっと改装されちゃったんですけど、私が行ってた時はそのまんまだったもん。
すごい、行きた
い学園ドラマとかそういうのっていいですよ。原作者の先生の学校がこうモデルっていいね、
いいですね。
そんなこと言ったらあとね、孝太郎まかり通るっていうね、
はい、
あるでしょ、
はい、
であれの原作者がね、
はい、
同じ高校なのよ、
という
かね、同じ年なのね。だから卒業アルバムで、
はい、
彼は商業家だったんだけど、蛭田達也君ってね、
はい、
でだから彼のクラスのページはね、彼がいろいろイラストをこう入れてるからね、あのクラスだけページが豪華なんだよね。他のやつはただのクラスのちょっとイラスト好きぐらいが描いてるからさ、もううちのクラスなんか一番なんかもう脱線だけど、彼のクラスはすごくて、あのクラスすげえなと、その時はまだデビューしてないから彼がね、で後に孝太郎まかり通るってなった時に、鶴ヶ峰学園っていうのが出てくるんだけど、そのモデルがね、
はい、
鶴ヶ峰っていうのはその僕らが通ってたこの駅の名前なんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
でまさにその学校はちょっと硬派な感じのね、うちは男子校だったから、
はい、
後に僕ら同級生のやつらに、あの孝太郎まかり通るってあれ描いてるやつはよ、俺たちの同じ学校だぜって聞いて、
へーみたいな、すごい、うん、いいです ね、
でも噴水はあるあるある、噴水ある中庭に噴水はある、
本当ですか、
あるあるある、
よしよしよし、
あるあるあるある、あと校長先生の銅像があるみたいな、あ、そうか、でも僕たまで、それでこうグワッとなる世代なんだね、
は
い、
そうですね。そして気づけばやっぱり、出演されていた役者さんも皆さん有名な方で、結構事務所の先輩も多くて、飛田さんとかもそうだし、森川さんとかも
そうで
したし、
いやもう皆さん当時ね、
そうですね、
白鳥ゆりとずっと番組をやってたんですよ。だからね、それでね、イベント見に行って一緒になんかね、そういうのがありますわ。そうだ、それそうだ、そうだ、ゆりちゃんがね、そう出てたんだよね、
いいな
ぁ、そんな時代が、そんな時代からね、
はい、
あ、僕たま、
はい、
それがじゃあ、まだじゃあ小さかったんだね、その頃はね。
その頃は小学、何年生だろう、4、5年生とかですかね、
どうなの。じゃあその頃にでも、じゃあそういう声優さんという、
はい、
職業があるというのはもうじゃあ認識をしてたわけですね、じゃあ。
そうですね、いつ頃だろう、
すごいよ、俺ら小学校なんか分かんない、そのアニメっていう、そういうあれがな、分かんないもんね、アニメってね。
そうです
ね、だから漫画、テレビ漫画だから、テレビの漫画で、だから漫画どうやって動くのか、 一枚一枚まさか一コマ一コマ書いてるなんて、ね、全然そんなこと夢にも思わなくて、なんか多分あの作ってる人が念じたらそういう風に動くんじゃないかとか、
念じたら夢の動けみたいな。
じゃあ小学生のレベルなんそんなもんよ俺ら、
う
ん、
でもそうですよね、
中学ぐらいから待てよみたいなさ、
待てよと。
そうそう、で高校でそういうアニメージュとか雑誌がね、今アニメ雑誌が出始めて、それで仕組みが分かったみたいなところあるから、小学生でそれはね、あやっぱお兄ちゃんお姉ちゃんいたから、
う
ん、
そうです
よね、純粋培養だオタクじゃねえか
でもそうだと思います。
うん、
はい、
ジブリ作品はどんなの見てました？
多分ほとんど見たと思います、うん、トトロもいっぱい見たし、ナウシカも見たし、ラピュタも見たし、耳が、耳じゃないや
耳をすませば
耳をすませば
耳がかゆいと
すいません、うん、とか魔女の宅急便も見たし、 あと海が聞こえるっていうも見たし、もののけ姫とか千と千尋の神隠しも見たし、ハウルも見たし、
もうほぼ制覇
制覇してじゃあ例えばその中で、ベストオブジブリのかベストオブ宮崎だよ、
何が、
あらあらあら、
ジブリ作品って言うとちょっとまたあれがあるから、じゃあ宮崎さんの作品とか高畑さんでもいいけど、
ここ落ち着けがたい、でも、ラピュタと、ナウシカと、耳をすませばとかも好きで、
ラピュタはいいよね、
ラピュタはいいですよ、
空から少女が降ってきた、
俺もラピュタに行きたくて、探ったもん空を見てどこかにないか
そこにラピュタあるかも
みたいな、飛行石とか手に入る
かも、早くね、思いました。
あれね、もう、そうか、その頃はじゃ普通に見てたんだよね、二人ともね、
見てましたね、
もしかしたら空から女の子が降ってくるかもしれないと思えるぐらいの年だったんで、
そうか、仕事してたよ、もうな名古屋の方でさ、東海ラジオのイベントでさ、
はい、
コスプレ大会とかなんかいうのがあって、それを僕らがプロデュースしてて、じゃあ僕らもなんか一応司会者チームも、コスプレをして出てこようって言った時に、
あの
メインパーソナリティが小森まなみちゃんだったんだけど、
はい、
まみちゃんもすごいラピュタが好きで、じゃあぜひあのパズーとシータとムスカのコスプレをして寸劇をやりましょうっつって、
はい、目が
そうでミンキーヤスさんがムスカをやって、で僕が、パズーをやったわけですよ。
あら
ちゃんとジーパンにあの次を当てた、
ね、こうちょっとショッカーさんやってみてください、パズ
ー、え
パズーやってみてください、
覚えてねえよもう、
あ
なんか、なんかシータこっち向いてとか、なんかなんかさ、あの呪文を言おうとさ、なんか言う、ね、でせーのっつって、あの、バルスって
言うんだ、言います言います、
でもそれは破壊の呪文だから、
はい、
で要
は
そのオープニングでじゃああの呪文行くよっつって、でせーのっつって、でバルスっていうところコスプレ大賞っていわゆるオープニングだから番組のオープニングのあれだろう、ね、コントっていうかね、
なるほどなるほど、
そこでバルスってところコスプレ大賞ってそれしか覚えてないんだ、どうだろうい
いな、見たかったな、
石はここにあるとかなんか言うやつね、で、あでムスカがさ命乞いをしろとかね、
そうです、
3分だけ待ってやるみたいなね、
いますね、
ね、あそこをこう結構ミンキーさんがアドリブでね5秒だけ待ってやろうかと、もうちょっと負けてくんないから10秒ケチとかなんか
面白い
コントってのはそういうところでこうさ膨らましちゃうから、あれはだね、そうだラピュタかと、レイナちゃんなんかは好きなジブリ作品で、
ジブリだったらやっぱ、まあ、ちょっと順番はつけづらいけど、ラピュタが一番かな、 あとトトロも何回見ても同じところでドキドキワクワクするのがなんかいいなっていうの
と、トトロはね回数を重ねてみるとね、どんどん良くなっていく気がするの、
あそうですか、
僕はね最初普通にね見てるけど、もう十分大人だからさ、でみたいな感じだったのよ。
で、いや、僕だった
ら
いいんですよ。
だから、見てくるとさ、だからなんかこう噛めば噛むほど味が出るみたいな。で、今ね、僕ちょっと近所のね、整体に通ってんだけどさ、
はい、
腰とかをこうマッサージしてるよね。そこにトトロの絵本が置いてあるの、アニメ絵本が。全4巻セットで。で、待ち時間にさ、ついその、手を取って読んでたらさ、結構いいんだよね。
いいですよね、わかる。お
サツキみたいなのね。で、なんか、メイちゃんのね、ほんとこう、屈託のない笑顔とかさ、で、坂本千佳ちゃんとかを知っててもさ、やっぱ、ああ、すげえなーとか思いながらね、で、改めて見ると、あ、こういうのがやっぱ宮崎さんいいなーとかいうのとさ、ただ、ジブリ作品って言うとちょっと語弊があるんだけど、宮崎駿監督作品って言うと、僕はもう、唯一譲らないのがね、ルパン三世カリオストロの知らない。
あーいいですね、
で実は宮崎さんの映画監督デビューがあれだからね、
あーそうですね、
カリオストロなんでね、 だから僕らはだから、まあ、ジブリ作品と言わずに宮崎駿監督作品って何が好きっていう言い方をして、
なるほど、
で僕はルパン三世でジブリっていうとやっぱりラピュタとかね、そういうのになってくるけど、
あれですね、こう肩をタタタタってやって、うん、今はこれが精一杯って言って鼻渡すんですよね、キャー、ああいうのやられてみたい、
目見ちゃってるね、
目がするけど
あれもいいでしょ、
いい
でしょ、
いい、
そんなあなたには、そんな長谷川彦には、
う
ん、ね、去年の暮れに公開してたさ、うん、今年入ってからか、怪人二重面相、伝と、っていうのは見た、K20、
まだ見てない
です。あのね、DVD 出たらぜひ K20 はご覧になってください。
はい、
もうここにね、あのカリオストロのね、エキスがいろいろこう入ってますよ、だからある意味実写で見れる的な、
あ、じゃあさらにときめけるってことかな、
ね、ちょっと動機が、
ちょっと怪人二重面相でしょ、要するにさ、主人公が泥棒ですよ、
そうでした、
で松たか子ちゃんが演じるとこの、ね、お姫様が出てくるわけですよ、
あ、じゃあ同じだ、
うん、同じだ、
まあ、おじ様とは言わないけど、平吉様とかなんかいうシーンがあってね、
あら、
で、あ、でこんなシーンがあって、あれこのシーンってもしか、あれこのシーンってもしか、まさかラストシーンまで、おおみたいなさ、
ってことはなんか大変なものを盗んでいきました、うん、的な、
ちょっとその前後的な、ちょっと私泥棒はできないけどみたいな、みたいな、
やばい、動機がちょっと落ち着こう、
ぜひ DVD で、
はい、
もう金城武史の大ファンになるよきっと、俺松坂子ちゃんのファンになっちゃったもん、その一作で、それまでそれほどでもなかったんだけど、
いいですね、
可愛いと思っちゃうぐらい、でもじゃあそうやって、ジブリ作品とか、ね、うん、でも中でもまあ僕の地球守っててドーンと来て、
はい、
でじゃあそっからどうなってきたか、
具体的に
例えば、うん、あの中学時代クラブでね、
はい、
演劇をやったとか、なんかそういう方に行ったとか、そういうではないんだ、
そうですね、中学生の時は、うん、剣道部に入ってました、
剣道
剣道やってたの、
はい、
森田健作に憧れる年ではないよね、
なんか
知らないよね、絶対知らないと思うよ、
ね、
今や県知事だけど、千葉県知事の、
ああ、
森田健作さんがね、昔剣道をね主体したドラマやってましたけど、剣道2段じゃん、すげえ、今パーソナルデータを見ましたら、
本当だ、
剣道2段、
そうですね、
簡単取れるもんじゃないでしょ、段持ち、
いや結構でも高校じゃないや、うん、中学生に入って2、3年生になったらみんな取れる、
そういう
取れるというか取りに行ってました、
シバトラといい勝負じゃない、
シバトラ
シバトラ
あれ
とりあえず剣道だ
いやもう全然そんな強くなかったんですけど、でもかっこいいなと思って、
姿勢がいいもんね、だから
こ、
ね、
いやいや今ちょっと頑張ってるんですよ、
いやいいじゃないですか
普段こうですもん、
猫背、
ね、猫背、そう猫背なの、
背中とかニャンって泣くやつね、ね、そうで、じゃあ3年間ずっと剣道、
はい、剣道
少女で
やって、はい、それで高校は、はい、私どうしても小学生の時合唱部に入っていて、で中学校に入ったらなくて、
はいはいはい、
でなんでか剣道部行ったんですけど、
合唱部やめて剣道行っちゃったね、
で高校は絶対合唱部があるところがいいと思って、はいはいはい、で合唱部がある、うん、元私が入った時にはもうなくなっちゃったんですけど、はい、保育科とかがあったところで、うん、
はいはい、
こうピアノ室みたいな小さい防音室にピアノがいっぱい、こう一個一個一個の部屋にピアノが一つ、縦ピアノがあるっていう部屋がいっぱいあるとこで、でも使われてないんですけど、そこを合唱部が使って活動してたんですね、いやもう行くしかないと思ってそこに入って合唱をやったんですが、はい、でも2年生ぐらいの時に進路をどうするのみたいなこと
をや
っぱりなって、
うん、
私は絶対これ以上勉強はしたくないと思って、もう無理だと思って、で大学は無理だし、でもやっぱり昔から声優さんに興味あったし、ちょっとチャレンジしてみたいと思って、で一回専門学校のこうなんだろう、説明会みたいなものが開かれて、でそういうところに行って初めて専門学校で学べるんだっていうことを知って、
声優科って増えたもんね、
その頃でもいくつあったか、でも 2,3 個あって、お話を聞くうちに、あ、行ってみたいと思うようになって、で親にちょっと相談して、
はいはい、
あの時はなんて言ったんだったっけ、20何歳ぐらいまでに目が出なかったら諦めるから、本当に
大体なんかそういう感じのイメージを持っちゃうんだよね、
なんか諦める からお願いします学費お願いしますって言って、でだいぶ渋ったんですけど、でもすごい応援してくれて、今もすごいあの両親も応援してくれて兄弟も応援してくれてるんですけど、で代々木アニメーション学院っていうところに、
有名な、
はい、入って、でちょっと個人的に、あの田舎者が東京に出てっていろいろちょっと流されてしまったとこがあって
あ、ね、
とかちょっと、なんだろう、身が入ってなかった時期があって、これはいかんと思って、もう一度ちゃんと一から勉強したいと思って、で日本ナレーション演技研究所っていう今アツビジョンの養成所にそこを受けて、
同じ代々木でもね
入ってそれで前回のゲストの、あの高木渡るさんがいらっしゃるアカペラクラブの、あの演出をされてる水鳥
哲夫先生、
先生のクラスに1年目で、入って、もう本当にお世話になったんですけど、
言い方だもんね、
もうその時にようやくその初めてその声優に関する勉強をした時の楽しさっていうもの、プラスお芝居の楽しさっていうのをものすごい感じて、それでああお芝居って楽しい、先生の授業は楽しいと思って、これはもう絶対アツビジョンに入りたいと思って、まあ、そこのなんだろうオーディションみたいなのを受けていったんですけど、いやー本当にいろんな方に お世話になって、
で今まさに所属されてるじゃないですか、
ねえ、ありがたい、
まあ、みんなだから流されてってね、その専門学校とかで、まあね、あの東京来てこう、ああいいな東京、なんか誘惑がいっぱいあってさ、毎日が楽しい楽しいっつって、そのままどっか行っちゃうやつって本当たくさんいると思うんですよ、僕らあの大学の時なんかでも、手に取るようにとかでも見る見るね、あの変わっていく子がいて、あの1学期の最初に、岡山から出てきましたとかね、でなんかやっぱ全国から集まってくるから、大学とかそういうところっていうのもね、でなんか僕らも男子校からいわゆる共学のところにこう行ったから嬉しくてしょうがなくって、女の子いっぱいいるし、普通に当たり前のようにいるじゃない、ほんでなんか学食かなんかでさ、なんかジュースの回し飲みとかするだけでもドキドキしちゃうぐらいさなんて楽しい世界があるんだろうなんて思ってて、そんな中に地方から来た素朴な子がさ、なんかちょっと1週間ぐらい会わないなと思うと、久しぶりに会うとちょっとね化粧が濃くなっててさ、ほんでそのうちまたここしばらくして1ヶ月ぐらい経ってまた会うとさらに化粧が濃くなって、でかなりケバくなってて、それで1学期終わるぐらいには相当ケバくなってて、なんだおいなんつってて、夏休み明けにはもういないのね、結局そのまま夏休み、まあ彼氏ができたのか何なのかだけど、そのままそっちが楽しくなって、またバイトが楽しくなっちゃってとかで辞めてっちゃったみたいなのもさ、たかだか学校でもさ、そんな目標があるわけじゃない学校でもさ、そういうだったのが、ね、本来目標があって、来たんだけど、やっぱりみんなこうどっか行っちゃったりとか、そういうね、流されちゃうのが多い中で、これじゃいかんと思うところが長谷川明子のすごいところじゃない、
いやー、
でもそれでそうなったんだもん、
そうそうそう、
いやでもこれに関しては本当に家族に、なんだろう、感謝したいことがいっぱいあって、やっぱり一人で東京に出てきた時はもう寂しさがものすごくて、最初は寮で女の子と二人暮らしだったんですけど、でもやっぱりそこを出て一人になった時もやっぱりもうなんだろう、一回実家に帰って、また一人暮らしのとこにやっぱ帰ってくるだけで、さっきまでみんなでご飯食べてたのに、私は何一人でタラコスパゲティ食べてるんだろうって感じた瞬間に、ブワーって泣けてきちゃって、いやーみたいになってたのを、やっぱり近くに住んでる兄とか、兄は東京で今働いてるので、で、よく会ってくれたり、本当に実家に帰ったら母とか父とかが迎えてくれたりして、でも本当に、なんかなんとかなりましたみたいな、
家族の絆だ、これがすごいよ、でまた兄弟、お兄さんがまたそうやって近くにいてくれたってのはいいやね、
そうですね、ありがたいですね、
兄弟の力ってあるよね、まあ、もう何度も言う、僕一人っ子なんでね、そういうの本当に羨ましいですよ、心底羨ましいよね、ご出身は新潟県だったんですね、
はい、そうです、
あ、この間我々行きました
ね、
公開録音をやりにね、行きましたけども、
どうでした、
あ、もう楽しかったですよ、あのね、天気がちょっとね雨模様だったのがね、まあ、逆に言うとそれはもうあのまた来いよっていうことなんだなという、
ね、あ、そうです ね、
ね、雨降って地固まるという、
そうです、そうです、きっとそうですよ、
あのプラス1がプラス2プラス3となるようにみたいなね、だってすごい楽しくて、でもいいとこですよ新潟は、
いいとこですよ ね、 ね、
ああいうこうのどかないいところで、じゃああっこちゃんは生まれ育ったんだなという、
はい、もうのんびりしちゃって、ね、本当に母と父がしっかり者で、 家のこととか日曜大工とか全部やってくれるし、はい、もう姉も兄も本当に何だろう、自分のことは自分でやってちゃんと働いてるし、なんか私だけこうヘロヘローンと甘く育ってしまったんですよね。
それ末っ子のなんか特典だから、ねえ、ね、いいんじゃない、それは許される環境があるんだから、
ね、ありがたいですね。
そう、でもあっこちゃんは割と本当性格がいいから、うん、みんなに可愛がられるんじゃない、
う
ん、こうやって、
そうですかね、
だから家族でさえそうやって可愛がるんだからさ、だから多分いろんな人にね、そのそうそう、やっぱ新しいその社会出た時もさ、うん、お頑張れよとかさ、なんかそういう、こう気にさせる人だよ、
う
ん、君は。
そうですか、いやそんな、ね、
このぐらいの時が
何出せばいい、何出せばいいんだろう、ほんと食べかけのパンとかしか
ないあれ、ナイフランプ詰め込ん
で、あそっか
そうそうそう、一切れのパンと、
はい、
楽しいな、いいな今日はね、うん、あ、じゃあそうやって、じゃあプロダクションね、アーツビジョンに入りまして、う
ん、はい、
で今日までこうね、またいろいろと活動していくという感じになるんでしょうけども、うん、じゃあちょっとここで CM です。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ、まだまだ続くぜ。
ですね、いや20回を迎えました、うん、ショッカー小野の秘密基地へようこそはですね、今回長谷川明子ちゃんに、ね、はい、来ていただいて、いろいろとお届けするわけでございますけれども、うん、やっぱりね、あっこちゃんがいい人だから、
そう
やっぱりね、いい人に囲まれるんだよ、
うんうん、
いやこれは本当に、ね、冗談でも何でもなくて、うんうん、本当そう思いますよ。で今回思ったのは、
はい、
冒頭でも言ったんですけども、本当に番組始まって以来のメールの多さなんです
よ。そうあら、うん、やっぱね、それもきっと人柄だと思う、
うんうん、
そうですか、ね、
ありがとうございます。一生懸命あっこちゃんのことが好きなんだと思って、
う
ん、
ありがとうございます、ね、
なので時間の許す限りちょっと今日紹介もしていきたいと思います。
はい、
覚悟して答えてちょうだい。
はい、よし頑張るぞ。
はい、
じゃあまず最初、ラジオネーム、たなぼたな、たなばたさんからです。
ありがとうございます。
はい、はい、マスターれいなさん、そしてゲストの長谷川さん、
おー、ありがとう、
一発で初めてメールさせていただきます。今月はアイドルマスターのライブツアーもあり、お忙しいとは思いますが、
はい、
休日の時などはどのように過ごされていることが多いでしょうか。勝手なイメージとしては、朝早く起きて家でお茶でも飲みながらまったりしてそうなイメージがあるのですが、どうなんでしょう。おすすめのリラックス方法とかあったら教えてくださいって。
休日、うん、
休日まったりですね、当たってます。当たってるのですが、うん、まあ休日の時は早起きはしません。
あ、
もう10時とかまで寝て、のそのそ起きて、食べるもの食べるものって言って探してなかったら、ご飯炊いておにぎりを食べて、
出た、
で出た、でテレビ回して漫画読んで、あ、夜が来たねよみたいな。
じゃずっとお家の中にいるの？
お家の中
に、外
出ないの？外出ないですね、
引きこもり生活
ってそうです。ダメな人。
今くしくもね、おにぎりと出ました、うん、そう、長谷川明子といえばおにぎり、おにぎりといえば長谷川明子という、うん、なんかね、うん、ファンの間ではもう有名な、
ね、
なんでおにぎりなの、おにぎりが大好き、
私あれ、いくつぐらいだろう、うん、もう物心ついた頃には、
はい、
しょっぱいものが、塩辛いものが好きで、それで母が握ってくれる、
うん、
生たらこおにぎりとか、おにぎりが、うん、とにかく好きで、
うん、
お母さん握ってよ、嫌よって言われると、
いやいや
言われると、うん、自分でこう握れないから、うん、海苔だけ引っ張り出して、
ね、
塩をかけて、うん、おにぎりっぽいものって言って食べてたんですよ。なんか
そう、やっぱ新潟だからお米は美味しいしね、まず
そうです ね、
ね、美味しいものをね知っちゃうとね、
うん、
なかなかあれですよ。そうだ、僕らはこの間ねお邪魔した時もね、
はい、
ほんとご飯も美味しかったもん。
だ
ご飯が美味しいからお酒が美味しかったですね。
あー、いいですね。
珍しくだって我々がね日本酒飲みまくりましたからね。
私も飲んだ、平気だった、
よかった。
そう、あんだけ飲んだら つね頭痛くなるじゃん次の日とか、
はい、
全然爽やかで、うんうん、であの僕らガタケットというねあの、はい、コミケの新潟版のねあれで行ったんですけど、うんうん、ガタケットのスタッフの方がまあそれだけ用意して6章かな、用意していただいて、まあ、それもちろん40人ぐらいで飲んだから ね1人2人飲んだわけない
そうですよねびっくりした
でもあの、ね、全然飲めない人もいるから僕ら飲むと多分4号とか5号とかね多分量ぐらいだと思うんですよ。で普通そんな飲んだら大体次の日は頭痛いなるんだけど本当に全然気持ち悪くなんなくって
もうさすがって言いながら私日本酒飲めないんですけど
ね
えお酒は強くないの？
お酒は一杯限界ですね。
多いんだ。
樽一杯
樽
じゃなくて、
うん、違います。コップ一杯
コップ一杯ねびっくりした
本当に気持ち悪くなっちゃって、うん、トイレでうずくまるんです、
うん、そうなんだ。
じゃあほとんど飲めないっていう感じで。
そうですね 1,2 杯とか甘いのだったら、う
ん、カクテルみたいになったらね女の子もね。
そうですね。
で 2,3 杯クックっていっちゃってね足に行くんだあれな。
あ、う
ん、それが手なんだよ。誰のだよ。何の手だよ。
ショッカーさん気をつけてレイナちゃん。
リラックスする方法
リラックスする方法布団の中で全身の力を抜いて、うん、とにかく妄想することです。
妄想
こうだったらいいなっていうことを全開に妄想するんです。私だったらそのかっこいいセリフさっきみたいにあのルパンが言ってくれるみたいなことを誰か言ってくんねえかなみたいなことをそう妄想して、もしくは自分の好きな少女漫画の展開を予想するんです。こうなってこうなったら甘いとかそれを変な人私大丈夫かな。
夢見がちなんだね。
そうですね。
ゆめこちゃんですね。はい、次行きましょうか。
はい、次は、エクルルさんからです。
ありがとうございます。
長谷川明子さんに質問です。
はい、
ショッカーさんと長谷川明子さんは、うん、これまでイベントなどで共演されていますが、はい、最初に出会ったきっかけとは何だったんでしょうか。また初めて会った時のお互いの印象や今までで一番相手に対して驚いたことなどがあれば聞かせてくださいと。
焼肉です。
焼肉だね。
あ、う
ん、焼肉マネージャーさんと、
う
ん、
今日も来てますけど、うん、僕の大親友のマネージャーさんが、うん、あのだいたいあのショッカーさんちょっと焼肉の会をやるんですけど
似てる
来ませんかみたいな感じでだいたいねこうピロちょっと呼んでくれるんだね、うん、で何回かあるわけ。第1次焼肉と第2次焼肉みたいなさ、うん、何回か呼ばれてて、で何回か行ってうちの1階に長谷川明子ですってねこのハキハキしてるね女の子と出会ったね、新宿の長春館で、
ね、美味しかった。
美味しいんだあそこの焼肉はね。
はい、
でその時に食べて、で大体ほらそれからね、うん、まあ終わったらじゃあまた今度どっか現場で会えたらいいねっつってさ、うん、なかなか会えない子もいますよ、うん、それっきりになっちゃった子もいるしね、うん、でその後になんかイベントで会ったりとかどっかで会ったりみたいな時に、うん、やっぱねあの2回目かなんかで会ったかな、イベントかなんかの時かな、長谷川明子ですみたいな感じでね、うん、ポーンとね挨拶してくれてね、あ覚えてる覚えてる焼肉の子ねっていうさでも焼肉の子いっぱいいるからさ、
そうですよね、
どの子がカルビちゃんでどの子がハラミハラミちゃんでロースちゃんだったかなみたいな感じなんだけど、うん、でもアッコちゃんはねちゃんと最初から覚えてましたね。
ありがとうございます、う
ん、で本当にやっぱこの通りあの気持ちのいい子ですから、うん、だから僕はもう全然ねあのこっちが普通に連絡させてもらってもさ、あ今回はぜひ参加させてくださいとか今回はいけませんとかさもうすぐメール返してくれるしね、まあ、なかなかこうはいかないよ本当にみたいな、うん、いやでもねあのだからそういう意味ではね、それこそさっこちゃんのホームページとか僕のホームページとかでね、うん、あの写真とか見てくれてる人もいると思いますけど、
う
ん、レイナちゃんも含めてね、まあたまにねこの飲み会なんかでね、
うん、
あのこの3人で顔を合わせて
、はい
ね、他にもあの亀の忍者かかげの青影さんとかさ、うん、なんかいろんな人が集まってでそういう飲み会とかにもなんか普通になんか参加してくれてね、うん、
楽しいですね。
おやじたちの集まりに来てくれてさもうあの青い影のおじさんは大喜びでさ
本当に
一緒に写真撮っていいかな小野ちゃんさんみたいな あんた往年の少年スターなんだからさとか言いながら
少年スターですよ
少年スターよ、うんねうん、サイボーグ009とあの同時上映の主役だったんだからさ、うんいやだけどねやっぱアッコちゃんとかレイナちゃんのことはねみんなあのおじさんたちもね
あ、
まあ、いい子だないい子だなっつってさ、
まあ、ありがとうございます。
いやんなおじさんたち付き合ってくれてねありがとうね、
私もねいろんな話聞けるもんね、
う
ん、
そうですね、
そう言っていただけると、うん、ねもう少しでもあの若い者にはできないことをしてやろうかなみたいな
足
をかけどこで張り合ってんだって話ですけど、ね、そうだからあのびっくりした話はねやっぱアッコちゃんは、うん、あ今日の剣道もびっくりしましたけどね。
そうですね、
スポーツ少女
ふんわりとした雰囲気で剣道やっているなんて、
うん、でも確かに、うん、あ剣道プラス、うん、あのアルバイトしてた時に、はいはいはいはい、筋肉がついて結構あるんですよ。
あ見ろやこの筋肉、
腕細いのに
カッチカッチやぞカッチ かしやぞ。
そうなんです。でも本当に
ね、ポーズです。まさにザブングルのポーズです。今
あ、そうか、
まさにゾックゾクするわ。本当に
本当に結構ね硬い
し、筋
肉質なんだね。
ね、
ついて
細いのにね、
うん、なんかね、ちょっとあのだからマイク持ったり振りしているときに、うん、こうやったときにうわーみたいな、
あ、そうか、お手洗うもんね、
ちょっと恥ずかしい、
パパパパパパパパみたいな感じの、
そうなんです。
あ、筋肉少女ですね、
意外とね、ついた腕だけついきました。
細いんだけど本当にね、うん、すごいすごい、
ちょっと恥ずかしいんですけど、
腕相撲強いんじゃない、
弱いんですよ。
あ、そうなの。あ、その辺が
握力ないんですよ私。
弱いんですよってこう言った感じがね、今すごいセクシーでよかった。
あ、本当ですか。じゃあこの路線で行こう。
この路線で。
弱いんですよ。
だってこのね、パーソナルテーププロフィールのね、写真がちょっとね、モデル立ちした感じでね。
あ、これね、
セクシーよ、とっても、
うん。ありがとうございます。これ
大人っぽいよね、すごくね。
うん、そうですね。カメラマンさんがこう立ってこう向いてとか、うん、すっごい細かく言ってくださって、
してくれて、
はい。ね、
これはかなり大人の女性な感じ
で、うん、かっこいい、キリッと、
ありがとうございます、ね、やった、
うん、だからこういうギャップもなんかびっくりだよね。
そうですね、そう、うん、
そうそうそう、ね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次の、
じゃあ続きましては、安井由紀さんからです、
う
ん、
ありがとうございます、
マスターアレナさん、アキごきげんよう、
ごきげんよう、
ごきげんよう
自分はまだアキのファンになったのが最近のことなので知っていることもまだまだ少ないので、すごく面白みのない王道な質問になってしまうんですけど、
いやいや、そんなことないですよ、
そんなことない、うん、今までの活動の中で一番嬉しかったこと、うん、一番苦労したことなどを教えていただければ嬉しいです。
うん、嬉しかったこと、うん、そうですね、やっぱりこうやって私のことを知って覚えてくださる方がいるっていうことはやっぱりすごく嬉しいし、うん、ありがたいことですし、はい、あとお仕事を通してこうやってお二人とお会いしていろんなお話をしたり、事務所の先輩とか共演した方とかマネージャーさんとかいろんな方とお会いして話ができるのがすごい嬉しいなって思いますね。私本当に世間知らずで、
いやいやいや、
本当なんです、まあ学がないって言っちゃえばそのままなんですけどなんですけど、いや本当にためになるなと思うし、うん、嬉しいなって思いますね、う
ん、あ、いいな、ありがたいね、
本当にな
んか付き合って、まあ、間違ってないって思われるように俺らも頑張りますかなり頑張ると思いますじゃあ逆に、
はい、
辛かったことというか、ね、
苦労したこと、
苦労したこと、うん、そうですね、やっぱりアイドルマスターに受かった時って、うん、やっぱりまだ田舎から出てきて、はい、そんな間もなかったので、はい、見た目に気を使うとか、
はい、
人にどう見られるとか、そういうことはあんまり考えてなかったんですね。で、こういうアイドルマスターは結構イベントとかが多かったりして、
人前出るよね、
はい、なって、うん、私はそういうことを一切何も気にしないで、うん、丸裸でこう出て行った時に、
え、丸裸で？
違いますよ、もうやだ、もうやだ、
一応妄想しちゃいました。
なんかお粗末様でした。まあそんな感じで出て行った時に、はい、初めて、あ、私って普通に他の人から見たらこう見えるんだとか、なんか例えば立ち方一つとかもそうだし、普通に容姿のこととかも良くも悪くもこう現実を知ったなっていう感じがあって、でこういうお仕事っていうのはやっぱり事務所とかに入っててもやっぱり自営業っていうか、自分を磨いていって自分を気に入ってもらわないといけないっていう世界なんだなっていうことを改めて実感したんですよね。なんか今まではただアニメのテロップに出てるこう名前だけを見て、あと雑誌とかの華やかな皆さんのこうお仕事を見て憧れてたけど、実際やるとなったら自分に輝きとかこうないとダメなんだってことを、で自分にはないなってことをある意味でしょっぱらにこうドーンと思い知らされたなってのがあって、でもまあだからちょっとずつ自分に似合うものを探していこうって思って、はい、ちょっとやってみてるんですけど、まだまだ途中の、
いやいや、まだガッツがあるね、
うん、
だからさっきのほら、ね、専門学校でこう流されそうだったらこれじゃいけないと思う、
思ったり、ね、でもちゃんとこういろんなことに気づけるのがやっぱりいいと思う。
そうですかね、
やっぱ気づかないやつっているじゃない、
なんか私はこのままでいいんだとかって、
う
ん、
私は私よみたいな、
うん、さあなんかまあそういう方もいる中でいろんな周りを見て、
うんうん、
私がもっとこういろいろ気づく、輝かなきゃいけないんだとか、そういう仕事だったんだって思うっていう気持ちはすごい共感できるし、
う
ん、
ありがとうございます、
うん、やっぱちょうどほら世代もね2人は近いしさ、
ね、
ね、だからいいね、そういう共通の会話ができるというの
も、はい、
やった
ー、はい、うなずいちゃった、
なんか前回の高木渡ちゃんの時とまた違う感動だろう、
そうですね、うん、
ね、
ね、テンション高かったよね。
あこちゃん聞いてくれたんだよね、前回
聞きました、ね、もう聞かせていただきましたよ、うん、ね、可愛かったです。
ね、いいよね、
匂い、
はい、次行きましょうか、はい、
続きましてはラジオネーム大輔さんからです。
ありがとうございます。
ショッカーさん、レイナさん、ゲストの長谷川さん、こんにちは、は
い、こんにちは。
長谷川さんといえばアイドルマスターのみきちゃんですよね、うん、私もプレイしてその可愛さにメロメロになってしまいました。彼女の魅力は可愛いだけじゃなくて胸の内に熱いものを秘めているところだと思います、うん、普段はやる気がなさそうに見えてもいざ夢中になるとどこまでも一直線、そんなギャップが大好きです、うん、長谷川さんには今ものすごく夢中になっていることとかありますか？おすすめを教えてください。
私今すごいいいメールをいただいたのに、私の中のこうある意味妄想的なものが爆走して、
うん、どうした、
あの一生懸命に妄想してるというか、うん、嬉しいことがあって、うん、夢中になっているのは、うん、あの海藤愛子さんっていうアナウンサーさん、
あの朝の、ね、
お天気お姉さんにこうテレビつけた時に
目覚ましの、ね、
パッと見て、うんうん、あ可愛いと思ったんですよ、うんうんうんうん、でなんかもうアホみたいに海藤愛子さんのなんかこう、うん、ことをこう、うん、見たいと思って、っ私理想なんです、ああいうふわっとしたロングヘアでピンクとか白が似合ってクリッてした目の方が本当はそうなりたかったんですよ、うん、そうだったらいいなと思ってて、で本当理想だなと思って、うん、でその方を追いかけるって言っちゃ変なんですけど、うん、こうテレビでこう拝見した時にしたりすると、うん、幸せ夢中って思うんです、
うん、今海藤愛子ちゃんに夢中
夢中
ものすごく夢中になってることはそれなのね。
いやいいと思います
すいません。
じゃあ今早起きになるじゃん。
早起き、
そうですよ。それ特技に早起きって書いてあるの？あ、そうじゃない、そうじゃない。
それはあのアルバイトが朝だったので、
あ、そうなんだ、
朝やってたんで、
う
ん、
朝には強いってことか。
そうですね、起きようと思えば、うん、起きれます。
ほー、うん、いいな
すいません、いいメールなのに。
いやいやいや、でもいいじゃないですか。あ、アイちゃんの次、アイちゃん次だから、あのアイちゃんグッズとかね。
あー、欲しい。
ね、だって今彼女もほら、うん、夜の番組なんかたまにね、バラエティとかの司会とかも最近やるようになって。
え、そうなんですか、ちょっと後で教えてください。
そうそう、卒業したから、はい、お天気お姉さんから一応卒業して。
そうなんです、そうなんです。
キャスターになったから大丈夫、だから目覚ましテレビいるじゃないですか、ずっとい
る。
だからお天気のコーナーだけじゃなくて、もうちょっとね、いる時間がもう出番が増えたから。
でもなんかお天気だと6回ぐらいちょちょちょって出てくれるのに、あうみたいなね。
あんまりこうメジャーになっちゃうと、なんか自分の手元からなんか遠くに行っちゃう感じとかするから、 あんまりメジャーになってほしくないとかさ、ファンって結構わがままでさ、すごくメジャーになってほしくもあるんだけど、メジャーになりすぎちゃうと、
ちょっと寂し
いな、俺の元から離れてったみたいな。
あ
れだけど、でも愛ちゃんは今ね、目覚ましでも見れるし、夜の番組なんかもね、結構たまには
出
た
りします。結構審査員みたいなところで、
ね、そうそうそうそう、ね、あのモノマネ王座とかの、ね、
審査員とかね、で映るたびにキャーとか言って、バカみたい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、可愛らしくて本当に。
いいじゃんいいじゃんいいじゃん。俺あのその前のさ、うん、ね、メザニューって、あの時間をやってるキャスターの人が好きなんだけど、
あー、なんかすごい綺麗なアナウンサーさんいっぱいいますね。
そう、う
ん、
そうね、
びっくりします。
結構だ、お天気お姉さん系の人は特に朝やってる全チャンネルのさ、うん、割と今プロダクションがセンターなんとかって、ほらプロダクションが同じでさ、うん、だからそういう人ばっかりがいるんだよね、あの会社はと思うと、ちょっとちょっとみたいな。
ちょっとちょっとダメですよ、ショッカーさん。
何が？
ちょっとなんかちょっとちょちょいとちょっと手を差し伸べたりしてダメですよ。
何？何？あのすいません、ルートがありません。
あったら、
ね、あったら、それはやっぱり大人力を使う。こら！何、他にもですね、あのたくさん
いっぱい、
せっかくなんで、あの初めての方もいっぱいいらっしゃるんで、
ちょっと
お名前だけでも、ね、紹介していきましょう、
はい、大阪府のセレノさん、
はい、
そしてビリーバー P さん、
はい、
そして京都府のバウさん、はい、長野県の新米マスターさん、はい、富山県の愛の風さん、その他にもですね、ユーミさん、アイクリさん、アイマス大好きさん、サバジャネーさん、カムエルさん、スバルタイガさんなど、たくさんの方にメールをいただきました。
ありがとうございます。嬉しいです。
すごいですよ、こんなにこういろんな方からね、いろんな歌手多様なメールが来たのもね、はい、そう、でその中でちょっとね、そう、今じゃあ好きなハマってるのはじゃあ海藤愛子ちゃんね、
はい、
なんだけども、うん、例えば目指そうと思ってた声優さんとか憧れの声優さんというのは、ね、例えば貝原玲奈が高木渡さんだったように、うそういう感じの方っていらっしゃるんですか？
そうですね、うん、新潟出身だっていうこともあって、はい、あとすごいなと思ったのはやっぱり矢島明子さんとか、同じ出身だし、
しんのすけだ、
あと、ホームアローンとかも吹き替えされてます
ね、
とかすごいなと思って、あとやっぱり同じ事務所の飛田さんとか、
ズバリそうでしょう、
もう あの幅広さとか、
飛田さんのね、すごいですね。だってまさかあの丸尾くんのズバリがね神指弾だとは思わないもんね。まさかこの人がゼータガンダムで主人公やってた人、ね、全然キャラクター違うのをさ、いろんなタイプでやるでしょう。
すごいですね。そしてまた、なんかお人柄もすごい、すごいいい人なんだなっていうオー
ラ、ね、猫ちゃんかなんか飼ってんだっけ。
あ、そうなんですね。
すっげー優しくなんかね、結構にゃんにゃん言葉かなんかなって
あ、本当ですか。私もなんか恐れ多くて、ご挨拶をちょこちょこしかできなくて、あのーみたいになってるんです
けど、いい方、優しい方よ。あの一緒にお仕事させていただいた時にね、やっぱね、あの OVA だから何役もちょっとここでこの刑事 A の役ちょっと飛田さんやってくださいませんかとかって、結構現場でさ、急に振られたりとかした時にね、本当器用でね、どんな役でもねポーンとやるのね、はい、で、まさかこれがあの飛田さんの声、全然違ういろんな声をやられるから、器用だしね、
憧れますね。
プロの方にお上手っていうのも失礼な話なんだけど、いや本当にこう、すごいなと思うよね。
思いますね、憧れます。
で一緒に飲み行こうって話になって、みんなで打ち上げで、あの戸部浩二さんとかみんなね、あのアーツビジョン系の人が多かったから、みんなでね、じゃあ飲み行こうかって言ったら、ごめんなさいちょっと今日あの猫がした。で後で戸部さんとかに聞いたら、もうにゃんこちゃん言葉になるのよみたいな話を聞いて、それも可愛いとか
聞いてみたい。
ね、そうかそうかそうか、そういうな、でもそういう憧れの方たちとでも今はね肩並べてね、やってるんだよ。ね、あのいろいろな作品を見ましたらね、まだまだ、アイドルマスターはね、もうそのもういろいろ話させていただきましたけども、OVA のシルバニアファミリー、
はい、
出てたんだ。
これがね、可愛らしくて、
ね、大好きよシルバニアファミリー。
私もあの
すいません、あのキャラクターに合わないと思
う。いや全然、もうテーマが、何でしたっけ、自然と家族と愛だったかな、っていうのがテーマの、あのお話というか、コンセプトなので、これ
いわゆるぬいぐるみのね、まあおもちゃというかあれじゃないですか、
はい、
うちね3家族ぐらい揃ってるよ。
あ、
ちゃんとシルバニアハウスもあるし、
うちもあります、いっぱいある、
ねね、なんか別にそれでこう遊ぶわけじゃないんだけど、やっぱなんか家族をこうちゃんとそこにこうね、こう入れといてね、ちゃんとお父さんお母さんと子供たちと赤ちゃんとさ、こう揃ってる感をこうあれしてね、その中でこう、家族っていいなとか思いながら、ね、20代後半ぐらいの頃だったから、なんかね買って、まだ うちあるよ。
全員と思います、可愛 いし、本当に
そんなこと思いながら自分はホームアローンだったんだけどね。ダメだった
ね。いやでもでもやっぱり、そういう作品に関われてすごい嬉しかったですね。
他にあのなんラジオ、あラジオもやってるしね。あ、これはライドルマスターか。
あ、そうです ね
外画でゴースト
って今深夜に
天の松原の
出演機、何回か出演させていただきました。私ごめんなさい、ブログとかで、あのこれやりましたよって書かなくて、あんまり書いて泣きてごめんなさい。そうですね、何回か、
木曜の深夜にやってるやつだよね、
かな、結構
見てるよ、
本当に。
でもちょっと分かんない、
あれ泣けません、
泣ける、あれはすごくいい話だよ ね
私も何回も泣きそう。
見たことない人は見て、もしかしたら出るかもしれないしね、
ゴースト天の松原の出演機。エミリーってやつ、ホリーってやつ、エミリー、ホリーってね、スターシップトルーパーズ3、ラムちゃん。
スターシップ、
トルーパーズ、トルーパーズ。
あ、そうですね。
ね、ダークロード、
映画ですね。
闇夜の逃亡者、女性アナウンサー、アナウンサー役なんつうのも。
ね、まあ別撮りで原稿チックなものをこう読んだりみたいな。
ヤングスーパーマン4。
はい。
外側ね。
はい。
あとナレーション、テレビ CM、バンダイのケロロ24。
これね。
ケロン人観察装置。
面白いんですよ。なんかギャルみたいにやる気なく、ケロロ24って言ってくださいっていう、そういう演出で、で言って、でケロロ24って言って、お疲れ様でしたみたいな。テレビ CM だから、やっぱ短そうだよね。はい、すごい楽しかった。
でも CM 撮りって結構そんな短いんだけど、結構7時間とか8時間とかさ、何十テイクとか何百テイクとかなかった。
ああ、 私たまごっちの DS のゲームの、あの CM ナレーションもやらせていただいたことがあるんですけど、それはパターンが何個かあったので、まあ、日にちを分けて何度か呼んでいただいたのもあるんですけど、そのうちの1回やっぱちょっと、なんだろう、クライアントさんとか、その CM を担当されてる方のイメージとちょっと合わなくて、ちょっと時間かかったことはあったんですけど、いやそこはやっぱり私のこう技術がまだ全然なくて、いやもうこれからまたちょっと頑張っていきたいと思います。
いいナレーションね、
嬉しいですね。
プリクラガイド音声なんかも出るの？
はい、
行くよとかやつ。
そうです、そうです、
3、2、1とかそういうやつ。
そういうやつですね。
いろいろあるんだね。
そうなんだ、日立ソフトウェアやつのね、のプリクラガイド、いろいろやってますねと。いろいろやってると言いますと、なんと、
はい、
なんかこれは多分この番組が初、
初でですね、
ね、初出といいますか、初でですよ、
はい、
どこもまだ載ってない情報ですよ ね、
もう2009年の4月からもう放送がスタートしておりますが、テレビアニメアラド戦記スラップアップパーティーという、
はい、
ね、番組があるんですけど、
そう夜やって
るんです
よ
ね、はい、ね、これに出てる
のではないんです。
ではない
、そうなんですけど、出演はしてないんです。
ですけども、
はい、
この今やっております好評放送中のアラド戦記スラップアップパーティーのエンディングを歌う。
はい、そうなんです。7月からの新しいエンディングを歌わせていただくことになりました。
すごいじゃん。
ありがとうございます。
歌手だね。
歌手だね。
そうなりますかね。
長谷川。
すごい。
長谷川明子、じゃあ夏のじゃあスーパーアニソンスピリッツ来てもらおうかな。
それはそれは、ね、
最低3曲ないとダメ
だ。あ、じゃあダメだ。じゃあダメだ。
ちょっ
と、いやでも、へえ、そうなんだ。新エンディングテーマね、はい、スラップアップパーティーアラド戦記、新エンディングテーマ、
はい、
7月からオンエアされるということでございます。
すごい。はい、
すごいね。
ねえ、ドキドキしますね。
初めての歌のお仕事なん、そのデビュー曲みたいな感じなのかな。
そうですね、これ、
アニメの歌とかは初めて、
そうですね、キャラクターソングじゃない、
そっか、そうだよね、みきちゃんとしては結構歌いっぱい出てるもんね。
そうですね、
なるほど、はい、
だからちょっと、自分の歌ってどんなだったかな、正直ちょっと、
ね、そうか、そう、キャラクターじゃないもんね、
はい、
長谷川明子として歌うわけだ。
はい、やっぱりアイドルマスターで歌を収録するときはキャラがあって、あの作曲された方、作詞された方、
はいはい、
それからミキを生み出されたゲーム会社の方とか、いろんな方のこう演出が入っての曲なので、自分で表現するっていうのはちょっとドキドキしますね。
これはちょっと聞き物でござんすよ。
ですね、
ね、7月からで、ね、はい、やりますんでね、
はい、あ、
もうテレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビ北海道、テレビ瀬戸内、テレビ九州放送、ね、ATX、おすごいね、全国でやってるわけですわ。
はい、ね、すごいですね。
長谷川この歌が、
ね、流れちゃうんだ。
すげえな、すげえな、
ドキドキ、
ね、ちょっとこれでじゃあどんどんシリーズでね、いろんなところで歌の仕事なんかも増えてきたら、
そうですね、
そんな、その時はもう改めてアニメジャパンフェスティバル、
ありがとうございます。
大丈夫だ、ね、バースデーソングだから大丈夫だよ。
あ、そうだ、
もうすぐだよ。
ね、
そうだよ、ね、あのちょんまげの社長に言って、そうそうそうそう、へえ、すごいね、なんかまたこういろいろと広がっていきますね。
そうです ね、ありがたいことに。
だもうファンの人たちも嬉しいんじゃない、また
ね、
こう、ね、あっこちゃんがいろんなところで活躍してくれてるとね、
ありがとうございます。
さあ、じゃあそんな長谷川あっこちゃんがじゃあ今後、
はい、
ね、これからのこう目標といいますか、こんなことをしていきたいとか、ね、抱負とか、そういうようなお話をまた聞かせていただけると嬉しいんですけども、
はい、そうですね、やっぱり歌とかダンスとか、
はい、
うん、そういうお仕事が結構最近多くて、イベントとか、うん、そういう意味でもいろいろ勉強になるし、うん、すごい、なんだろう、こうやってみよう、ああやってみようって考えるのもすごい楽しいし、そういうことももっと深めていきたいと思うんですけれども、うん、やっぱりこういう歌のお仕事とか、
はい、
やっぱりお芝居の方とかも、
うん、
もうちょっとこう深みとか幅が出せるように頑張りたいと思います。この前、久しぶりにとあるゲームの収録なんですけど、
はい、
すごい、泣きというかものすごい悲しみを表現する、結構長い時間表現するのがあって、はい、まあ、スタジオでこうブヤーって号泣しながら収録したんですけど、
はい、
でもそういうのってやっぱり楽しいなと思ったし、そういう部分がすぐポンってもっと
出して伝えられるようになりたいなってその時最近すごい思ったので、やっぱり感情的にも表現的にももっと幅が出るように頑張りたいと思いました。
まあ、じゃあまたそれもみんなねファンの方たちもですねきっとずっとね応援してくれたと思いますんでね、
う
ん、
ありがとうございます、
はい、ということで、いやいいね、今日はなんかおにぎりいっぱい食べた感じ。
あ、本当ですか。
もういっぱいなんか お腹いっぱい食べた感じで、
なんかあったかい気持ちになった。
本当に、
う
ん、
ありがとうございます、
ね、ぜひあの今日番組で最初に言ったようにですね、やっぱりこうたくさんの人が今日聞いてくれてね、うん、よりあっこちゃんのことを好きになってくれたんじゃないかと思いますね、
う
ん、
ありがとうございます、
はい、ということでこれからも本当じゃあ、ぜひこの7月からのねオンエアのね、スラップアップパーティーアラド戦記の新エンディングテーマも含めて、ね、はい、いろんなところでもちろん声優さんとして活躍する、ね、うん、長谷川明子ちゃん僕らも応援していきたいと思いますので、
ありがとうございます、
は
い、
でまたぜひあの例のイタリアンレストランで、
はい、
またエビ食べに、
エビ食べに、ね、お宮にして、
お宮にして、は
い、ね、持って帰って
ちょうだい、ね、持って帰らせていただきたいと思います、
はい、ということでね、本日のゲストは長谷川明子ちゃんでございました。
はい、ありがとうございました。はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。うっそぴょーん。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ということでどうだったよ。
あ、うん、いやなんかとっても親近感が湧いて、うん、やっぱり同じ気持ちで、うん、とか、まあ、いろいろ違うこともあるかもしれないけど、うん、頑張ってる子ってやっぱりいるんだって思って、私もちょっと自分もしっかりしなきゃって思いました、
は
い、
な、れいなちゃんも頑張ってね、この、6月の、
そうですね、ね、
お芝居、
まずは舞台を頑張って、は
い、隣人来たる、ね、うん、でもね僕は思ったんだけどね、さっきのあっこちゃんじゃないけど、うん、やっぱりこれじゃいけないと思って、やっぱり前向きに頑張ればね、
うん、
なんかあるね、なんかあるよ、
なんか、
でね、うん、なんかあると思う、なんか続けていくっていうこと、なんか、うん、口はばったいけど継続は力じゃないけどさ、うん、なんかね、やめずになんかこういるとね、うん、何か不思議なことが起こったり、ありえないことが起こったり、うん、なんかね素敵なことが起こったり、
うん、
っていうのがね、やっとこれ公開できるようになったんですけども、夏にですね、今年の夏に、まあ、映画がまあいろいろあるんですけども、まあ、一本はあの仮面ライダーディケードというね、仮面ライダーの今やってる仮面ライダーの映画なんですけども、まあ、これになんか全仮面ライダーが出るというね、昭和のライダーから平成のライダー全部出るっていうのが、まあ、そういうのがあって、でそこになんか敵が大ショッカーってのが出てくるから、大ショッカーだからショッカーさん出んじゃないのとか言ってさ、いろんなところで言われてさ、出ないよとか、いろんなミクシーとかにバンバン書かれちゃって、きっとショッカーさんが出るに違いないとか、違いないって言われたって俺そんな仕事来てねえしななんて思って、そっちには出ねえんだけどよっていうことで、もう一本のですね、侍戦隊真剣じゃ銀幕版というですね、
大好き、
はい、これがですね、なんと国産初の 3D 映画になるんですよ。はい、それにですね、はい、私下道集でショッカー王の出るよ。
ショッカーさんの下道集が飛び出してくる
んですよね。下道集飛び出しますよ。もうまさかみたいにブルンブルン振ってすごいですよ。なんたって下道集のね、七師っていう、まあ、戦闘員なんですけども、うん、これがね1万人出なきゃいけない。1万人ですよ。さすがにそんだけのスタントマンはいないんで、でもね現場は、最低50人の人たちが毎日こう来て、でこれを CG でまあ増やしていくんだけど、まあ通常ではね10人ぐらいでしょ、大体の戦隊もんだったら、
ね、
僕らはね科学戦隊ダイナマンとかやってた頃は大体戦隊もんだと10人、うん、宇宙刑事で戦闘員5人ぐらいだったんですけども、うん、これがですね、なんと戦闘員1万人を CG で作るために毎回50人ずつで、これにですね、久しぶりに呼ばれて、で出ることになりましたので、一つ皆様、8月8日公開でございますのでね、また詳細が出ましたらまた随時この番組でもねお知らせしていきたいと思いますので、だからまさかね、
うん、
もう戦隊の現場行ったの25年ぶりよ。もう本当にもうお嬢ちゃんたちがまだ本当に生まれたかそこらの頃ですよ。本当にまだ生まれてないかもしれないぐらい、その頃以来だよ、ね、でもなんかこうやってやってるとなんかそういう話が来るんだなと思って、うん、なんかすごくワクワクしながらもうね毎日がもう同窓会状態な感じでね行ってきました。はい、ぜひだからこれからまた夏もね、まあいろいろとそういうね新型インフルエンザだとかで、まあそういう皆さんも大変なところもね、西の方とか特にね皆さん大変だったと思いますけれども、うがい手洗いをしっかりしていただいて、ね、もうさっさとそんなものをポンと追い払ってですね、
も
う、はい、で、でもこれが夏に向かってね、いろんなイベントやなんかもまたいい形でできると思いますしね、ぜひこう中止になったとかそれで延期になった分をですねもう取り返してもうね、なんか明るく夏を迎えられればなと思いますので、
はい、
はい、ということで、番組の方もですね、あ、こちら、そうだそうだ、
ああそうだった、
当選発表だな、
色紙ですね、
色紙の当選発表でございます、はい、あ、ちょうどさっきのお話でございませんけども、新潟の公開録音の時のね、MOJ をもじょさんと石田陽子ちゃんとですね、うん、寄せ書きのサイン色紙の、ね、当選者を発表したいと思います。こちら、あ、やはり新潟の方はたくさんお越しくれてありがとうございます。こちら三条市のですねラジオネーム劇さん、はい、おめでとうございます。そしてこちら長野県の方ですね、ももさん、おめでとうございます。そしてこちら愛知県の方ですね、サクさん、女性の方ですね、はい、以上3名の方お送りいたします。おめでとうございま す, いますさあそんなわけで、無事21回も終えて、次回21回、
そう20回目を終えて、
はい、そうだって次回21回、なんか間違ったことだ、
うん、言ってないです。
さあまた次回どんな方がね遊びに来てくれるんでしょうか、うん、毎回いろんな方をねお招きしていこうと思いますけれども、
はい、
じゃあ皆さんまた夏に向けて本当にあの風邪インフルエンザに気をつけていただきたいと思います、はい、ということで今回はここまで、せーの、またね。